おはようございます。高原豪一郎です。さて、15世紀イタリアのフィレンツェの彫刻家に、マゴスチノ・ド・アントーニオという人物がいました。彼はある時、とびきり巨大な大理石を手に入れたんです。この大きな素材を使って一つ対策を作ろうと決心したアントーニオは、連日のみを当て続けるんですが、石のサイズが大きすぎたのか、どうにも彼の想像力が発揮できず、とうとう途中でやめてしまうんです。この石は中途半端な醜い形のまま長い間ほっとらかされることになってしまうんですね。ところがそれから40年後、一人の人物がこの石を見るなり奮い立ったのです。その人物はミケランジェロという人です。彼はこの巨石に猛烈な想像力をかき立てられ、一気に掘り刻み始めました。そうして完成したのが、かの有名なダビデ像であると言われているんです。この作品だけではなく、彼には人が途中で放り出したものに手を加えて、不朽の名作に仕上げる実績がありました。一度見限られたものを最高傑作に生まれ変わらせてしまうこと。それが彼の生きがいだったというふうに言われてますね。さて、聖書の中にこんな言葉があります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。究極のクリエイターである神様は、どんな芸術家にも勝って、一度は壊れ果てたものを用いて最高傑作に生まれ変わらせてくださる方なんです。では、一度はダメになったものを新しく再生するには一体どうしたらいいんでしょうか。今日、一度はダメになった会社の再生を材料に考えてみたいと思います。産業再生に必要なことは三つあるんですね。まず第一に、その企業の借金負債を免除してもらうことです。どんなにいいものを作っている会社でも、大きすぎる借金を抱えていては、利払いだけでますます傷がひどくなるんですね。返しきれない借金を免除してもらい、身軽にならなければ前に進むことはできません。それと同じように、人が新しく人生をスタートするには、その人のすべての過去、すべての罪が許されるということが、まず第一条件です。過去の罪を背負っている限り、人は新しい人生を歩み出せないんですね。スコットランドにフィオナ・キャンベルという女性がいます。彼女はギネスブックに載ることを人生の目標にしていました。そしてとうとう11年間かけて徒歩で地球を一周走破するんです。ゴールであるスコットランドに着いた時には何千人という人々に歓迎されました。もちろんギネスにも乗ることになりました。それは彼女にとって人生の絶頂期であったはずです。ところがこの日を境に彼女の心は重く沈んでいったんです。実は彼女はアメリカ大陸横断中、途中でヘトヘトに疲れ果ててしまい、1600キロほど車に乗せてもらったんですね。そのことは誰にも知られていないことです。しかし、知ってる者が少なくとも一人いますね。それは自分自身の心です。彼女は自分と向き合うことができなくなりました。心の葛藤を紛らわすため、お酒を飲み、麻薬に手を出し、とうとう自殺未遂までするようになりました。そしてみんなに内緒でアメリカに渡り、こっそり1600キロを歩くことまでしたんです。それでも彼女の心は晴れなかったんですね。そしてとうとうギネスブック本部に電話を入れ、記録を抹消してもらい、みんなの前で嘘を浴びたのです。彼女を苦しめたのは、ごまかしの記憶でした。この罪の葛藤が彼女をボロボロにしていったんですね。清算されないままの罪は人を闇衰えさせるものです。人は新しく生きるためには まず、すべての罪許されるということが必要なのです。そしてキリストはあなたの罪を一つ残らず取り除いて、十字架の上で処分してくださったお方なのです。第二に、企業再生の条件は、経営陣を一新するということですね。古い経営陣を退陣させて、新しい方針で改革するボスを迎えるということです。1999年、巨額の赤字を抱え、ひどい業績だった日産自動車という会社に、カルロス・ゴーンという新しい経営者が乗り込んできました。彼は社長になってすぐに専務、常務の経営陣に会ったんです。そして、なぜ日産の業績が振るわないのかということを聞いたそうです。するとみんなバブル崩壊が原因です。円高デフレ不況のせいです。政府の経済政策が間違ってるからですというふうに言うそうです。じゃあなぜ同じ条件状況下なのに、トヨタやホンダの業績はいいんですかと聞くと、誰も答えられなかったそうです。この時ゴーン氏は、こんな経営者の下では、日産はますますダメになる。首をすげ替えなければならないと決心し、そして実行に移し、2年後には黒字転換させたのです。これは人生においても言えることです。私たちの人生の主人、経営者は、私自身でした。しかし、自分の思うまま、自分勝手な人生経営に生きた結果は何だったのでしょう。傷つけ、傷つく人生。憎しみとトラブルと嫉妬の人生。そして最後には滅びに向かっていくという人生です。私の人生の主人を私自身からキリストに変わっていただくこと。イエス・キリストを我が人生の最高経営者として迎え入れることをキリストを主にするって言います。このイエス・キリストを主にすることこそ新しい人生のスタートなんですね。第三に、メインバンクから必要なだけ運転資金と人材を受けることだと思います。神様はイエス・キリストを人生の最高経営者主人として迎え入れる者に神の霊を与えてくださると約束しています。人生のいかなる場面においてもあなたのうちに神の霊がとどまり、その時その時において必要な言葉、必要な知恵、必要な勇気を与えてくださるって言うんですね。まあ霊なんて言うと我々日本人は幽霊を連想するかもしれませんが、神の霊というのは神の人格そのもののことなんです。これを聖書は聖霊と呼んでいます。私は今から10年くらい前に商社を辞めてキリスト伝道者になりました。この10年間を振り返ってみると、別れがあり、病がありピンチがあり、本当に波乱万丈でしたが、その度に自分の限界をはるかに超える対応と活動ができたと思っています。でもそれは私が対応した、私がしたというんじゃなく、私のうちにいるキリストの霊が私を介してなさったことだと思えてならないのです。今、クリスチャンになることを躊躇し、心配していらっしゃる方がいらっしゃったら、一つお勧めしたいことがあります。あなたがクリスチャンとして歩むのに必要な力はあなたの中にはありません。ですから神の命を、神の霊をお迎えすることが必要なのです。あなたのために十字架にかかって死に、墓に葬られ、三日目によみがえったキリストを心の王座に迎え入れるとき、神によって再生し続ける人生を走ることができるんですね。どうぞこの最も良き選択を選んでください。心からお勧めしたいと思います。